おはようございます。私は成長の家本部講師の吉原雄二と申します。第3回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生のご著書、心で作る世界をテキストに、人間生きる価値ありというテーマで話をさせていただきます。成長の家では、私たちは大生命から命を与えられた素晴らしい完全な生命そのものであると説きます。生命こそが私たち自身であって、肉体は私たちの生命がこの地上で活動するために、私たちの生命が作り上げたところの宇宙服であると考えるのです。ここで本日のテキスト195ページから一部省略して朗読します。心身連続、あるいは心身合一の考え方は、昔は何も日本人ばかりの専売特許ではなかった。精神の世界から物質の世界が生まれるとの考え方は、古代ギリシアの哲学者、プラトンのイデアの思想にも見られる。ある人の部屋に椅子が一脚あったとする。プラトンの考えたところでは、この椅子より前に、人間が腰掛けるための足のついた台という言葉で表現されるような、より一般的で普遍的な椅子のイデア、理念が精神の世界にまずあり、それが私の部屋のこの椅子という具体的、物質的な形に現れているとされた。理念、イデアが先にあり、物質的な具体物はその不完全な影、一時的な現れとしてプラトンは考えた。そしてこの理念の世界にあるものが真実の存在であり、物質世界にあるものはいずれは壊れて消えてしまう偽りの存在であると考えられた。朗読を終わります。この話にある椅子の理念と現実の椅子の関係は、私たち人間の理念と肉体の関係に当てはめることができます。肉体は常に新陳代謝を繰り返して新しく生まれ変わっていますが、最後には目に見えるこの世界からなくなってしまう、いわば不完全な存在なのです。しかし肉体がなくなっても人間の理念はなくならず、常に新しい命を表し続けるのです。成長の家では、神様の世界に人間の理念があり、その現象的な現れとして肉体があると考えています。しかし、近代になって心と物とは関係ないとする考え方が広まっていったことが、本日のテキスト、心で作る世界の第5章に書かれています。我思う、ゆえに我あり、の言葉で有名な近代の思想家、ルネ・デカルトが、物と心とは別物だという物心二元論を唱え、その考え方が自然科学における発達の基礎となったのでした。そして西洋医学は、デカルト的な物心二元論を暗黙の前提として、人間と病気を取り扱うようになったのです。そして医学の世界では、物と精神は全く別物であるとの前提に立って医療が続けられましたが、19世紀後半から20世紀に入ると、心が肉体に及ぼす影響は多くの医者によって実感されるようになり、心身医学、あるいは精神身体医学という分野が誕生したということです。心と体の関係を示す初期の研究でよく知られているものとして、20世紀初頭にソ連の生理学者イヴァン・パブロフが行った実験のことが、心で作る世界に紹介されています。パブロフ博士は実験で、犬にベルの音を聞かせるのと同時に餌を与えるという実験をしました。これを続けているうちに、餌を与えなくてもベルの音を聞かせるだけで犬は唾液を分泌するようになったという、今日では条件反射の実験として有名になっている話です。この実験により、本来は唾液の分泌とは関係のないベルの音という刺激を与えれば、犬の心に一種の錯覚が起こり、犬の肉体の生理機能が変化するということが証明されたということでした。その後、心と体とは基本的に深く関わっているということが徐々に認知されていき、さらに精神的なストレスが度を超えると肉体の病気が現れるという考え方を発表する学者も現れました。これは生理学者のハンス・セリエ博士による学説で、ストレス学説と呼ばれるものです。近年では、がん細胞やウイルスに感染した細胞などを攻撃してくれる免疫細胞の働きも、精神的ストレスの程度によって大きく影響を受けている事実が明らかになってきています。 例えば学生さんなどが辛いのは試験の時期ですね。本日のテキスト、心で作る世界には、精神的なストレスが免疫機能に及ぼす影響を研究している博士が、オハイオ州立大学の学生さんを実験したことが書かれています。この学生たちの大学の卒業試験の最中と終わった後の免疫の働き具合を検査しました。すると、試験中には免疫の働きが低下していた人でも、試験が終わると免疫力が戻っているということが分かったというのです。ただし、そのうちの数名は数値が上がらなかったといいます。実はその学生さんは、試験の結果が思わしくなかったために、試験が終わった後の方が落ち込んでしまい、免疫機能が低下したままだったということでした。皆さんにも経験があるでしょうか。心が暗い時と明るい時とでは、怪我の治り具合などでも、明るい心持ちをしている時は、いつの間にか傷が治ってしまっていることがあるものですが、悩んでいる時は傷のことばかりが気になって、まだ治らない、まだ治らないといつも気にしている時は、なかなか治りにくいものですが、他のことに気を取られたり、幸せいっぱいの気分の時など、傷のことなど心からすっかり忘れている時ほど早く治ることがあるものです。また、私たちの日常生活において、嬉しいとか悲しいとか、頭に来たなどという感情が、私たちの生理機能に影響を与えていることを体験しています。谷口正信先生は本日のテキスト、心で作る世界で、私たちがある感情を持ったとき、それに対応する物質が体内で作られることを指摘された上で、インド生まれのアメリカ人内分泌学者、ディーパック・チョブラ博士の次の言葉を紹介しておられます。テキストの274ページから朗読します。嬉しいと思った瞬間に、物質界には何の存在も持たないこの感情を、化学物質のメッセンジャーが要請通り、完璧に物質に置き換え、それによって、文字通り体中の細胞が嬉しいということを知って、その嬉しさに参加するのです。細胞の言葉を使って瞬時に50兆個の細胞と話ができるという事実は、自然が何もない空間から最初の光子を作り出した瞬間と同じくらい説明のつかないことです。朗読を終わります。その後、谷口正信先生は次のように説いておられます。275ページを朗読します。だから、我々が感覚を通して感じている、物と心とは別物であるという素朴な印象は、もはや絶対視することはできないのだ。むしろ、物と心とは、コインの表と裏のような、同一のものの二つの異なった側面であると考える方が合理的ではないだろうか。このコインは、表から見たときには裏は見えず、裏から見ようとすると表は隠れてしまう。それと同じように、人間は自分の心を内観という方法によって内側から探してみても物質のようなものはどこにも見つからない。その一方で自分の外側の肉体を含む物質界を感覚器官によって探し回ってみてもそこには心を見ることはできない。しかしコインそのものは表からでも裏からでも動かすことができるように我々の状態は物質的手段によっても精神的手段によっても変化させることができる。朗読を終わります。このように、心と肉体の関係が大きいことが分かってくると、従来は心の問題は倫理や道徳、あるいは宗教の分野に属していると考えられてきましたが、そこに変化が生まれてきました。医療の現場において、心の使い方に関する技術や方法が取り入れられることになったり、アメリカなどでは、医療施設が牧師や宗教家を招いて、心の治療を依頼するようになってきています。これは素晴らしいことですね。ここまでお話を聞いてくださった皆様は、私たちの心と体とは大いに関係していて、それはコインの表と裏のように不可分であるということをお分かりいただけたのではないかと思いますが、私たち人間の本質は神の命そのものですから、完全に健康であるのが本来の姿です。病気をしている神様など存在しないのですから、そしてその本来の姿通りにそのままの完全な姿でこの現象世界に姿を現しているのが健康な体というものです。ということは、もともと完全な姿で出てくるべきものが私たちの体なのですから、完全な姿が現れるのを邪魔する存在がいなければ、私たちはいつでも健康でいることができるはずです。 では、その健康な姿を表すのを邪魔しているのは一体何でしょう。実はそれも私たちの心なのです。私たちは日常の生活でいろいろなことを思って生きていますね。しかしそこで何を思うかによって人生は大きく変わっていきます。言い換えれば、心次第で生きる価値が出る、出ないも決まってきます。私たちの心が本来の神の命の素晴らしさ、偉大さを知らず、人間は寒いところにいれば病気になるものだ、などと自己限定してみたり、あるいは人を恨んだり、憎んだり、本来の神の子としての心ではない、マイナスの心を起こすとき、本来ないところの病気が現れてくる場合があります。そこで私たちは、本来の健康な姿で生活し、生きる価値を見出すためには、これまでの不完全な世界がある、病気があると思っていた、迷った想念を私たちの心から追い出してしまい、人を憎んだり恨んだりする心を感謝の心に変えることが大切になってくるのです。そんな簡単なことで健康で生きがいのある生活ができるのかと疑問に思われる方もいるかもしれませんが、そもそも私たち自身が今日あるような体を作り上げた偉大な力が私たちの肉体の奥で働いていて、それがこの素晴らしい肉体を健康の体を作り上げる力を持っているのですから、何の不思議もないはずです。逆にこれだけの素晴らしい力が私たちの中にあることを認めず、薬や医者に頼らなければ健康になれないと、外部の力ばかりを当てにしていると、私たちの本来の力が発揮されないことになってしまいます。成長の家では、医者や薬を指定するものではありません。しかるべき医療を受け、薬剤を用いることはもちろん大切ですが、最終的に体の機能を回復させる力は、医療や薬剤にあるのではなく、人間の命にあることを自覚することが大切です。だから私たちは素晴らしい力が自分の中にあるということをしっかり自覚して、その力が出るのを妨げないように心を神に振り向け、できるだけ明るい言葉を使い、明るい生活をするときに真に生きる価値のある人生を送ることができるのです。それでは時間が参りましたので本日の話を終わらせていただきます。